高山俊吉気分青信号。
こんにちは、裁判員裁判の話をします。裁判員裁判が始まったのは2009年5月でした。つまり16年と数ヶ月が始まってから今日まで経過しているということになります。16年というのは短い期間ではないですけれども、その中で裁判員裁判がこの市民の感覚の中に、あるいは市民の生活の中に定着をしたというふうに言えるでしょうか。いや、もう少し言うならば、裁判員裁判でよかったねと、裁判員裁判が始まって、裁判員裁判で判決が出ることになってよくなったねというような感覚が皆さんの中にどれだけあるでしょうか。なんかやってるらしいけれども、何をやってるんだかわからないぐらいの感覚でいる、それが一番普通なのではないかというか、一般的な市民感覚なのではないかという気が私はしていますが、いかがでしょう。裁判を裁判官には任せないと、任せきらないと、市民もそこに参画して結論に関わる、どういう結論を出すかということに市民感覚を反映させるというようなことが鳴り物入りで、宣伝されました。メディアもこぞって、これがいいのだということを言った。これから裁判は変わっていくだろうと、こういう議論が盛んに言われたことを思い起こします。そしてその結果はどうだったか。皆さんはどのような感じになるでしょうか。最近弁護士が中心になって主催する裁判員の、一種推進運動をしている人たちが、裁判員裁判で被害者の遺体だとか傷の写真などの刺激性の強い証拠を裁判員の心身の負担を避けるということで、写真ではなくてイラストなどに置き換えるという裁判所の考え方に反対をして、シンポジウムを開いたということが報道されました。刑事事件というのは悲惨な事件が少なくありません。人体などに関わるそういう事件であれば、例えば傷を受けた体の写真だとか、あるいは遺体の写真だとか、そういうものもたくさん証拠に登場します。で、それを見なければいけないという裁判員は精神的な負担が非常に強いと。で、精神的な負担を強くすることを避けようという目的で、写真ではなくてイラストにしようと、これが裁判所の考え方です。それには納得ができないというのがこの皆さんの問題意識なんですけれども、さあ考えてみますと、裁判所に登場するこういう映像物の証拠というようなものはどういう歴史をたどっているかといいますと、もともとは写真が登場するということはそんなに多くはなかったようですけれども、登場した時にはもちろんのこと、それは白黒のモノクロの写真でした。で、モノクロがだんだんこうカラー写真を登場するということになった結果、色がついた形で法廷に登場する。写真のリアルな性格がより一層明確になるということに、言うまでもないことですけれども、なった。なぜモノクロがカラーになるかというと、その方がよりリアルに真実を見極めることに役立つからです。そういう、成り行きというか経過の中でカラー写真が法廷に登場するのは、この何十年間かは まあ、ごく普通ということになってきたわけですけれども、その中で裁判員裁判が登場した、裁判員制度が登場したと。裁判官はカラー写真で遺体の損傷などについて見るということは、それはまあいわば慣れているから、また職業上の義務だから、それはやむを得ないし普通だし当然だと、こういうことになる。一般の市民裁判官というのはそういうことに慣れていないから、刺激性が強すぎてよろしくないと、こういう議論です。刺激性が強いか弱いかということでものを考えるというのは、それは良くないと。より真実に肉薄する方法論があるならば、その方がそうでないものよりいいのは当たり前だから、それにしろと、こういう議論に、まあ、この皆さん方の声は集約されるのだろうと思います。判決に影響があるということもあるだろうと、ないとしても公正さに疑問が残ると、こういう議論があるようです。いかなる事故か、どういう原因で起こった損傷か、そういうことを分析する上でモノクロではきちんとした判定ができなくて、そこに色がついているというか、色彩要素が残るあるということの方が、良い、あるいはなければはっきりした判定ができないということになれば、これはもうカラーの選択がもう必然ということになるでしょう。そういうことはないということだとしても、公正さに疑問が残るというようなことをこの主催者たちは持っているようで、そう主張していますけれども、さて、まあ、公正さとは何なのかというようなことも私はまあもう一つよくわからないところがありますが、私の考えを率直に申し上げるならば、そもそもカラーかモノクロかというような議論の問題ではないでしょうということです。刺激性が強いからいけないというようなことであるならば、刑事裁判というのは基本的に刺激性は強いです。別にその遺体の損傷を見るから強い、見なければ強くない、そんなものではありません、ね、刑事事件が発生ること、人体の損傷を伴うような事件が発生すること、そのこと自体が華々しく刺激的なことです。刺激的なことだけれども、裁判というのはそれを刺激性を弱くして結論を出すということの許されるようなプロセスではないから、それはやむを得ないこと、当たり前のこととしてそうなっているだけの話です。問題は裁判員という素人裁判官を登場させたこと、その結果今度は裁判が刺激性が強いから少し弱くしようという議論が発生したこと、そういうこと自体におかしさがある。そのおかしさの本質を捉えないで、何か本当に横丁の小さな問題というか本質的でない問題のところで議論をしているなという印象を私は強く持ちます。裁判員裁判、これは先ほどお話をしたように始まって16年が経ちました。2009年に開始された裁判ですけれども、これまで2万人近い被告人が裁判員裁判を経験して判決のを言い渡せているという状況にあります。関与した裁判員の数は間もなく10万人に達しようとしています。10万人というのは決して少ない人数ではありません。10万人が経験した非常に特異な体験、特異体験としての裁判員裁判、その話題がこれほど世の中で正面から行われていないということも不思議の極みです。裁判員裁判を経験して裁判に市民が関与するということは良かったのか悪かったのか、どう良かったのか、なぜ悪いのか。国民が関与する裁判は裁判の基礎であると、裁判が国民の理解や支持がないところではきちんとした存立の基盤を用いないということが裁判員制度導入の理屈の中で強調された点でした。さあ10年間経った、 10万人近い裁判員が2万人近い被告人を裁くのに関わった。その結果を議論することが色付きの証拠を出すか出さないかというような議論で行われているというこの異様さにむしろ私は非常に驚きます。私は裁判員裁判は一刻も早くやめるべき異様なそして間違った裁判のあり方だというふうに思っています。その見地を除いたとしても一生懸命になって色付きの裁判をしよう、色をつけるのはやめよう、このような議論にとどまっているということ自体の、おかしさということについては多くの市民がおそらくこれを聞いたらば感じるポイントになるのではないかというふうに思います。裁判が当局が主張したような獲得目標を獲得できていると言えるのかどうか、当局でさえもこれは問題の多い裁判だということを現場の経験の中で感じる、そういうことを言い出している裁判官たちが決して少なくないということをやはり肝に銘じるべきだと思います。誰もが裁判員裁判これで良いのかということを正面から議論するということをしなければいけない、して良い、そういう時に今入っている。そのことを無視したり軽視したりした議論が展開されている、行われているということ自体に私は強い違和感を感じています。感じられないではいられないという状況があります。皆さんはどのようにお感じになるでしょう。今日はここまでにしましょう。